ありがとうございました。聖書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書を開くください。新約聖書コロサイ人への手紙1章13節から20節新約聖書の401ページです。
聖書を読みします。新約聖書コロサイ人への手紙1章13節から20節御父は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。御子は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられました。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとしてくださったからです。聖書は以上です。
ただいまから新約聖書コロサイ人への手紙1章13節から20節を通して、生ける神を述べ伝える者たちと題して、赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。お手元に説教のアウトラインをお配りしております。私の場合は聖書箇所を後でも振り返ることができるように、できるだけ書き込むようにしております。たくさんの聖書箇所があるようですが、大体同じ箇所からお話しするように考えています。始めに、私は今年お手元に、皆様のお手元に週報にありますように、キリストの奥義に生きるというテーマを長老会で掲げ、この旨の標語としております。で、今年聖書日課を中心にではありますが、私の時は前半教会の標語のにちなんだことをと思っています。第1回目はキリストの奥義とは何であるかということをお話ししました。ほとんどの方が聞いてくださっていると思うんですが、キリストの奥義っていうのは隠されていたの。旧約時代には隠されていたんですね。それがイエス様が来られて明らかになった。どういうことか、何が隠されていたかというと、アブラハムに始まるユダヤ人、イスラエル民族は神様の選びの民で、この民族を通して神の国を作り、全人類を祝福するという使命を持っていました。だからモーセによって律法も与えられました。ところがユダヤ人が使命を間違えて、自分たちは何か立派な偉いものであると思って異邦人を蔑んだんです。そして自分たちのために送られたイエス・キリスト、メシアを拒んで十字架につけました。そして福音がユダヤ人の中で広まり始めても、異邦人、ユダヤ人以外の人には福音を伝えませんでした。 二つのグループの間に敵対関係がありましたね。これをイエス様が来られて十字架によって和解させ、一つとしてイスラエルの民も異邦人の、つまりユダヤ人以外の全人類の全世界のキリストの教会が共に神の家族となり、そして共に神の相続をいただく。これが奥義です。この奥義は未だにユダヤ人は一般的にノーと言っています。そして異邦人もまたユダヤ人はイエス・キリストを殺した民族だと思って排斥したり迫害したりします。ところがすでに和解はもう2000年前に成立しています。そのことに気づいたユダヤ人たちがイエス・キリストを信じ始めています。今はそういう時代です。そしてその人々をメシアニック・ジュー、メシアをイエスと信じるジュー、ユダヤ人だと呼びます。クリスチャンではあるが、ユダヤ人がイエスを救い主と信じる、メシアを信じるユダヤ人になったというんです。キリスト教会は今まで多くの場合、体制はユダヤ人はもう役目が終わって滅んだ、このまま滅びてしまうと思っています。そしてその役割はイエス・キリストを信じる教会が受け継いだと思っています。そう言われてきたんです。実際は聖書はどう言っているか、奥義がもう明らかになって、そしてまさに異邦人の数が満ちるとき、クリスチャンの数が神様の予定の数になったら、ユダヤ人が大挙して国を挙げてイエス様を信じ、命がけで殉教者を殉教しながらイエス様を世界に伝える、そういう時代が来ると。これはローマ書の9章から11章に書いてあるんです。これがキリストの奥義ということです。さて、この奥義を信じたクリスチャンたちはユダヤ人もキリスト教会も一緒にどんなふうにそれを実現していくのか、生活の中で実際に表していくのか、これがキリストの奥義の実践ということで、エペソ人への手紙の後半、それは4章から6章はそれをテーマに書かれているということを、まあ、項目だけでしたがお話をしました。これは2回目でした。今日はそれがどういうことであるかということを今パワーポイントで見てほしいと思います。1枚目お願いします。あ、そうですね、一緒に読んでみましょうか。どうぞ。また万物を創造した神のうちによよ隠されていた奥義の実現がどのようなものなのかを全ての人に明らかにするためです。キリストの奥義ということをエペソ書の3章の1節から6節まで言っていました。それをいよいよ隠されていたキリストの奥義を、それをそういう仕掛けをされた、ご計画を持たれた神様はどういうお方か、修飾がついていますね。万物を創造された神、あなたの神様はどういう方ですか。そうすると愛の神様だとかいろんなことがあるじゃないですか。聖書はこの大事なテーマを言うときに神様の呼び名を万物を創造された神と言っているんです。 ところが万物を創造された神を日本の教会は信じているんです。信じているんです。そういうことも言うんです。でも聖書通り万物を創造された神を本気で信じているかどうか、これが問われていますね。私はこのことをね、とっても皆さんと一緒に最大寺の教会で大事に学び伝えてきました。さてこの御言葉で万物を創造した神、この方が生ける神だと呼ばれているのもご存知ですか。それが今日の説教題です。生きておられる神様は人間が作った神様ではない。すべてのものを、全宇宙を作ったお方である、こういうことなんです。ところが昨日ね、ちょっとここにもたくさん前に座っているお友達がいますが、4-14 ウィンドムーブメントというね、4歳から14歳の窓の運動なんです。これは世界的な運動なんですね。4歳から14歳は何ですか。わかるよね。マイナス4歳から14歳の間にクリスチャンになる人が圧倒的に多いんです。クリスチャンの統計を取ると、アメリカで統計を取ると 71% が4歳から14歳です。世界的にもそうなんです。昨日そのオリエンテーションの中で宇賀宣教師が言ってましたね。日本でも去年の日本伝道会議で参加した人たちに、あなたはいつクリスチャンになりましたかって聞いたら、50数%がこの年齢なんです。偶然じゃなくて、早い若い時にイエス様を信じる人が多いんです。だからそれを窓として、そういう年齢対象の方に集中的に重点的にイエス様の福音を伝えましょうと、こういうことを世界宣教学の学者たちは考え提供し、それを展開しているんです。宣教師はいつも宣教の戦略を持っていて、その前も1040ウィンドウという運動を今でも続けています。南10度赤道を中心に北緯40度までの地球のこの緯度の間に、まあ、日本も入っているんですが、そこのに住んでいる地域の人々がクリスチャンが少ない、福音を伝えられていない。地図がどのぐらい浮かびますかね。だから重点的に宣教師はそういう国々を祈って選んで行っているんです。さて今その1040°C 40°C から 40°C の間のという運動とともに、今注目されているのが4-14です。4歳から14歳。昨日はそういう働きを日本に展開している人々が、西村先生と出会って、西村先生が青少年伝道を日本の福音伝道の中で活躍してよく招かれていらっしゃるんで、で岡山でもやりたい、岡山会場にやるのに西村先生がいてくださるからコーディネートしていただけませんかいうので、ここが会場でここでやったんです。たくさんの人が来ましたよ。110人、子供も含めて。岡山の諸教会が参加して証をしたり、自分たちのしていることを報告したり、まあ、いちいち教会行かなくてもここでプレゼンテーションをやってくれる、素晴らしい時でした。もっとアピールしたらよかったなと、最大の兄弟姉妹にはアピールすべきだったなと反省してます。教会学校の先生やいろんな直接教育部門にして、教育部門にタッチしている人たちの さえ聞いて、たくさんの教え師教師やいろんな人がここへ集まっていました。でも長老さん、石井さんはじめ皆さん、そういう重要な働きがここであったんだということをね、もっと私はお伝えすべきだったとは反省していますが、素晴らしかったです。今この話をしているのは、4歳から14歳でというのは最大の教会の宣教のターゲット、目標ですよ。なんで若い人が洗礼を受けているんですか、最大寺で。若い人が14の働きなんです。小学校6年生で洗礼を受けますね。あるいは遅れても高校生になる前に中学生時代にイエス様を信じます。4歳というと、サメリオ前の年少から年中になる年ですね。教会学校は英字科から中高科、そして成人科で天国に行くまでこの教会は学ぶ成人クラスを持っていますね。それがその結んでいる実りが最大寺の今のこの姿です。そしてグロリア礼拝堂ができた。その間アウトドアの中心のボーイスカウト活動もあります。さっきの証、先に三崎乙女ちゃんが、そして小坂さやさんが証をしてくれました。幼児の時はみんな信じてたんです。はっきり手を挙げてイエス様を信じます。でも今の証聞いたら、それは年を取っていくと信じていたかどうかわからないと言うんですが、宣教師になる人は 4、5 歳からイエス様を信じるだけじゃなく、牧師や宣教師になるということを決心している人が随分いるんです。種をまかれているから、小学生時代に福音に触れて、キャンプや教会学やいろんな中で福音に触れるんです。そして決心に導かれる。種はまかれないといけない。まかれていたの、祈られていたの。それをどこまで理解したか、自覚しているか分かりません。そういう、それを手伝えるように、協力できるように、まだクリスチャンでない親御さんにも協力できやすいような体制を作っているんです。教会があるとこと同じ時間に第二礼拝があるのは偶然ですか。最大寺の教会は大きいから幼稚園ができるんだ。28年前はまだ街道ができて間がなかったんです。1990年ここへ移ってきてすぐできなかったんです。規制があって、役所の規制があって、特に岡山は厳しくって、無人化園は、公立園はいいけど無人化園はダメだと言われていた。そういう中で無人化でも始める準備として、冷める用膳、一日冷める用膳をし、無人化で始めた。主任が虫明玲子姉妹です。そのお孫さんの乙女ちゃんが今日洗礼を受けたんです。お父さんお母さんの祈り、家族の祈りがあったんじゃないですか。それを支える教会学校へ、いろんなことがあった。素晴らしいと思います。今前置きでちょっと長くなりましたが、お伝えしたのは414というのは、それを集中的に教会の宣教の技として祈り、ビジョンを持って、それぞれが奉仕して一致して進んできている姿が今なんです。そこを会場に昨日そういう会が持たれ、まだ少ないけど小さいけども、こういう働きしてますという働きを紹介された。素晴らしいですよ、岡山の諸教会。さて、このことはクリスチャンになりやすい年代なんだけど、 まあ、それ以外の方がクリスチャンになっていくには今難しい時代だけど、それでもね、壮年の方、働き盛りの方や高齢者の方がやっぱり同じようにイエス様を信じてこの群れに加わってきてくださる、素晴らしいと思います。ゆりかごから天国を目指して福祉の働きもしているからです。さて、前置きを付け加えているのが、4歳から14歳までの間にクリスチャンになる方が多いんですが、残念なことに中学生時代に教会に来るのをやめる人が多いんです。昨日閉会礼拝でそれを言いました。アメリカでも日本でも確かに若い人が信じやすいんです。でもせっかく大事に祈ってみんなで育ててきた人が教会に来なくなる年代が中学時代です。高校時代や大学時代ではないんです。小学高学年から中学生時代になんで教会に来なくなるか。教会では神様が天と地を作られた、学校に行ったらその前にずっと前に恐竜がいた、ね、人間がそれから作られてアメーバからだんだん進化してきたという進化論が科学的で正しいと教え込まれます。で、聖書は神話のようなおとぎ話のようなものだ、教会では信じているけども学校に行ったら笑われるから信じるんやめようと言って遠ざかって離れてしまうというのが離れる理由です。一番大きい理由です。他にもあるでしょう。塾がある、部活がある、礼拝に行けない、早朝礼拝も第四礼拝もない、ほとんどの教会そうです。犠牲払わない、子供を大事にしてないから。でも創造作り主の神様を信じない、だから教会も遠慮して言葉では使うけど、創世記1章から11章まではまあ霊的なことをああいう表現をしてるんだと言ってお茶を濁すんです。そんなことありっこないと思うんです。大人のクリスチャンもだんだんそうなっていくし、そういう世界的なキリスト教会の流れが進化論に合わせたようにすり寄っていく教会が増えて、日本でもだんだんそういう教会が増えてきて、神様が初めに天と地を創造したいということを文字通り信じる教会は減ってきてるんです。昨日私それを大胆に話しました。後で牧師たちやいろんな団体のリーダーが寄ってきて声をかけてくれました。先生おっしゃる通りです、私たちは信じています。その働きでバイブル&クリエーションで科学で神様がこの世界を作られたということを証明する必要はありません。聖書通り信じれば科学はそうなるんです。科学は今それに近づいているんです。科学者、自然科学者たちがいろんな分野の方が聖書を文字通り信じている人が増えてきているのに、そういうことに門外観がちょっと聞きかじった程度の教会の教職たちが進化論に随分遠慮したり影響を受けています。でも昨日は先生おっしゃる通りです。もう想像、聖書通りの想像を否定したら全部成り立ちませんといった若い牧師たちが何人も声をかけてくれました。本当に心強かったです。ちょっと映像を見てください。次お願いします。この左にある本は想像の疑問に答えるバイブル&クリエーションの安井徹主事が自分で翻訳し、これをセミナーで講演したりされています。お読みになりましたか。19の疑問がに対する答えがあって、教会の聖人化でも使いましたが、難しいかもしれませんが 専門的な科学者がこれを書いてそれを翻訳しています。この教会がこの本の出版社で、私はその働きのディレクターをしています。次どうぞ。こういう方々、いちいち言いませんが、その本の後ろにプロフィールも全部あります。そこから取りました。どうぞ。カル・ウィランド先生は旧街道ができた頃来てくださって講演をしてくださいました。こういう財産を持ってるんですが、長い間やってると私たちが当たり前になってそれが風化してしまうことがないようにと心から願っています。14、それは若い人たちにターゲットを合わせるだけじゃなく、若い人に聖書通りの作り主の神様がおられるという確信を持ってもらわないといけない。今年はそれをもっと強調しようというので、祭科でも教会学校でも安井先生を招いてそういう講演をしてもらいましょう。9月にはそういう同じテーマを持って北海道で活躍していらっしゃる三橋エリア先生を迎えてセミナーを持って教会に案内しようと言っています。それが先ほど言った万物の創造者である神のご計画の中にあったこのことを大事にしていこうということです。もう終わりでしょうか。はい、じゃあ終わって上げていただく、スクリーン上げて後ろを上げていただきましょう。お手元の説教アウトラインに一番目にコロサイ人への手紙のことを述べていますから、たくさん項目ありますが簡単に話します。第一番新しい2017新改訳では401ページでしたね。お読みいただきました。で、1節から8節までが挨拶と感謝です。9節から12節がお祈りです。で、今日は13節から読んでいただきましたが、13節14節というのはここでは神様がイエス・キリストを送ってくださって、暗闇の中から、暗闇の力を持つ悪魔から救い出してくださった、光の中に住んでおられる御子イエス・キリスト、神の御子イエス様のご支配の中に移してくださった。皆さん、人類は二つに分かれます。年齢関係ありません。いいですか。一つのグループはイエス・キリストの光の中に移されている人々です。クリスチャンと呼ばれています。もう一つのタイプはそれ以外の人で、イエス様は知りません、信じません、その人がもう一つのグループで、この人たちは暗闇の力のもとにあります。悪魔のサタンのもとにあるんです。いや、そんなことはない、私は悪魔の支配なんかの中にいないと思っている人は、大体悪魔なんかいない、神様もいない思っている人は、もうそれだけでサタンの支配のもとにあります。関係ないよと言っている人も、興味ないと言っている人も、サタンの支配のもとにいるんです。二つに一つです。あなたはどちらにいますか。まずこの事実を、そして神様は全ての人をこの光の中に招きたいんです。招きたいんです。このことに知ってもらわないとね、皆さん、もう今でもがんです、早期発見、早期治療と言われてるじゃないですか。だから治る、その通りです。早期発見が大事なんです。これをお伝えする使命を教会は持っているんです。あなたはサタンのもとにいますよということを遠慮して言わなかったら、 治療に行かないんです。辛いけどね。でも神様は光の中にみんなを招きたいんですよ。というのはみんな悪魔の支配の中にいたんです。生まれながら神様に背いている人類ですから、知らないというのもそうです。信じたくないというのもそうです。他の神を作って拝みたいというのもそうです。いや、自分が神だと思っているのも悪魔の思うツボなんです。そういう教育をしてるんです、国を挙げて。そこに税金払ってお金払って送り込んでいるんです、親は。クリスチャンの親も。だからもう一つの選択肢の神様の元で生きる生き方があるよということを教える学校、幼稚園だけじゃなくて義務教育の小学校中学校も合わせて選ぶ機会を作ろうというのが最下の誕生です。いや、一般の公立の学校に行っても教会学校に来て軌道修正をしながらしっかり勉強していく、これも選択肢の一つです。まあ、こういうことを私たちは大事にしてきています。二つのグループのどちらにいるかということをね、真剣に祈って考えたいとそう思うんですね。さて、これが一番目です。このことはね、使徒の働きの26章で橋本辰巳先生のことを書きましたが、第二次世界大戦が始まるときに橋本先生は呉、広島の呉でミシン工場を持っていて、30人以上の女工さんを抱える社長さんだったんです。で、家内がもっと詳しいことを言いたいと言ってますが、後で聞いてください。で、その時に縫製工場の仕事をしておられたの、それを畳んで、事業を畳んで、そして私は牧師になりたい。東條英機内閣の下で日本がいよいよ世界を相手に戦争するという時、キリスト教迫害が始まる印がある時に献身したんです。殉教覚悟で。そういう方の私は弟子なんです。先生がなんで立ち上がったかというと、こういうことなんですね。26章の中にある作られた全ての万物の中に、天にあるもの、地にあるもの、すべてのものをお作りになったこの方のもとで、サタンから暗闇の圧政から解放するために私は召されているとパウロが証ししているんです。私もこんな事業をしている時ではないと思って立ち上がった。本当に人生と家族の生涯をかけた献身でした。この方がいらっしゃらなかったら僕は救われていない、クリスチャンになっていない、まして牧師になっていない、皆さんに福音を伝えることはできなかった。悪魔はいます。悪魔は人々の目をくらましています。 99% の人がそうなんです。さて、そこで、ここで簡単に見ていくと、一つは見えない神様の本質、形で本質を持っておられる。それから、まあ、死ぬこと、見ることも近づくこともできない光の中に住んでおられる。そういうお方を見えるように、神が一人子をこの世界に聖霊によって、諸女マリアのうちに宿らせて送ってくださった。これが17節でこの先に生まれた方と言っています。まさに作られてはいない、初めからおられた、永遠から永遠までおられた、まあそれを生まれたという表現をしています。16節を見ると、 この方によって全てのものは創造された。しかも誰のためかというと御子のために作られた。この宇宙は全ての作られたものは御子にあって、イエス様のお力で、イエス様のご計画と働きによって作られたんです。だからこれ宇宙論なんです。世界観であり宇宙論なんですね。この箇所はこの方によって作られたから、この方は全てのものに先立っておられたんです。これが17節。イエス様言われましたね、あなたはアブラハムを信じているんかと言ったら、私はアブラハムよりも前にいたんだと言われた。アブラハムって誰ですか？知ってるよね。ユダヤ人の先祖でイエス様の2000年前の最初の人ですよ。そのアブラハムよりも前に私はいたんだと言われた。だから生かしちゃおれない、このやつ殺してしまえと言って、ユダヤ人はイエス様の命を狙い続けた。そしてそのイエス様が十字架にかかって死んで復活したという、そんなやつを信じているのは生かしちゃおけないと言って、ユダヤ教を挙げてイエス・キリストを殺しにかかった。クリスチャンを迫害した。その筆頭が、チャンピオンがサウロという若者で、復活のイエス様はそのサウロに出会って心を入れ替えてイエス様を信じ、異邦人に、ユダヤ人以外の人に伝えるための使徒として選んだんです。その記録が使徒の働きです。イエス様は時間も作られた、空間も作られた、法則も作られた、すべてのものの前におられた方です。いや、作りっぱなしかというとそうではない。ここで17節の後半、御子にあって成り立っています。作りっぱなしで放っておかない、作ったものを法則でずっと導き続けておられる。これを維持するとか保持するとかいう言葉、あるいは歴史的なことになれば摂理。私たちがイエス様知らない時からずっといろんな関係を通して教会に来れるように実は計画していてくださったんです。いつって聞いたら、お母さんのお腹の宿る前から、サムエルに来る、いや、お母ちゃんとお父ちゃんが結婚して宿る前、いや、もっと前、いや、世界の歴史の始まる前から。これが聖書の教えで、こんなこと教会ではみんな聞いてますよね。本気で聖書はそれ言ってるんです。本気で信じてますか？巫女は万物、宇宙もその中にあるすべてのものをお作りになった。ところが次のポイントは18節から20節ですね。ここにの何を書いているかというと、すべての救いの計画を神様は立てておられて、そして救いために教会を建てるという計画を持っておられた。その救いのご計画と建てられた教会を治めておられる教会の一番偉いお頭がイエス様です。ここでは18節に第一のものとなられたとあります。教会で一番偉いのはイエス様です。ローマ法王ではありません。プロテスタントの教会はそれを言っているんです。もちろん牧師ではありません、長老でもありません、誰でもありません。イエス様です。だからイエス様のお言葉が権威があるんです。さて、教会はこのイエス様を頭とする教会の体にあたります。そして始めであり 18節、死者の中から復活して今も生きておられる、こう言ってますね。そしてこのお方には神様のご栄光の本質をが宿っています。私たちもイエス様信じて神の子になりましたが、私たちはアダム以来の罪を持って生まれてきました。イエス様信じて救われましたが、まだ罪は残っています。許され続けています。初めから罪を持たないで、罪を犯さないで、そのまま天に帰っていったお方はただ一人イエス様だけです。満ち満ちた神様の本質、栄光が宿っているお方だと言うんです、ね、そしてこのお方が自分を神様に敵対している人類と罪人との間をなだめる生贄として自分を十字架の上にお供えくださったんです。父よ、彼らをお許しください。神様のお怒りをなだめるよ。私たちは神の怒りのもとにあったんです。これはエペソ書の2章の1節にありますね。その神様のお怒りをなだめるのは神様でないとできないから、神はその一人をくださったんです。これが福音です。そして神様と罪ある私たちとの間に敵対関係があった、それを神様は和解するためにイエス様をくださいました。まあ今までのところをまとめてみると、二重丸で書いているように、キリストは創造と救済、万物をお救いになり、救いの計画を持って第一のものとなられた、こういう方ですね。はい、じゃあ2番目のポイントも簡単に見ます。21節から読まなかったけども、あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。今言った通りです。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。どこまで救いを徹底し、完成してくださるか、御前に、天国のイエス様の前に立つとき、父なる神の前に立つとき、イエス様がそばにいて、あなたはもう清いよ、傷はないよ、何一つ責めるところはないよ、保証してくださる、救いを完成してくださる、そういうことをここに21、2節あります、ね、23節に、ただしあなた方は信仰に土台を据え、固く立ち聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、私パウロはそれに仕えるものとなりました。パウロに導かれている教会は、イエス様が全世界のすべての人に福音を伝えなさい言われたように、その使命を受けています。伝道はできません、しません、ありっこない話ですね。教会はこの福音を伝えるために起こされているんです。そしてパウロは、そのためならどんな苦労もいといません、どんな苦しみに出会ってもいいんです、この命はどうなってもいいんです。これはパウロなんですよ。これはパウロだけですか？すべてのクリスチャンがそういう思いの中でいるんです。だから皆さん、礼拝を守り、惜しいと思わないで献金をし、自分の才能を用いて神様に仕え、時間を捧げ、財を捧げ、強制されてですか？ 自発的に。でも今はそれもできない、できることで精一杯でいいですか、いいよ。これが神様の福音です。さて、ここで21節、あなた方もです。大きな壮大な宇宙論で神様の救いの長い歴史のご計画がある、ああもう自分には関係ないと思いますか、あなた方もですよね。あなたですよ、当事者意識。パウロはこれを何度もあなた方、あなた方、あなた方、あなたと言ってるんですね。そう受け止めているでしょうか。これは独り占めしている自分、まず自分のためであると受け止めながら、もったいない他の人にも伝えなくちゃと思うんじゃないですか。まして愛する家族にイエス様のことを知ってほしい。信じるか信じないかそれぞれの判断ですか。できるだけ愛を込めて、そして耳を傾けてくれるような人間関係、環境づくりの中で祈りを持ってイエス様を信じやすくなるように環境を提供するのがクリスチャンの、先に救われた人の務めですよね。さて、お話を終わりたいと思います。もうだいぶ時間きましたが、使徒の働きの14章というところの15節だけ、もしお開きになりましたら、この2017新改訳では263ページです。263ページ、14章の15節、後で見ていただいてもいいですか。読みます。15節、皆さんどうしてこんなことをするのですか。このどうしてこんなことっていうのは8節からここまでの箇所に書いてあるんです。私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れてって言ってるね。こんなことをするっていうのは、パウロとバルナバがリステラという、私たちも行ったことがあるんですが、その町で生まれながら足が動かない人を立たせたんです。それを見ていた群衆が、ああギリシャ神話のあのゼウスとヘルメス神が降りてきてこの二人に宿ったんだと、生まれ変わりだと言って拝み始めた。自分たちを偶像として拝み始めるギリシャの人々に、おい違うぞ、わしら同じ人間じゃ言って、自分の着ているものをバーッと破ったんです。切ったら血が出る、骨もある肉もある血もある人間だ、こう言ったんです。そしてその後、あ、そんなことをするのは虚しいじゃないか、死人を拝んだり、ね、山や太陽や月や星を拝む、そんなことはもう虚しいじゃないか、死人を拝むのも虚しいじゃないか。そして言ったんです。天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた、万物を作られたお方を何と呼ぶか、生ける神ですよ。生ける神、生きておられる。人間が作った石や木で掘ったり刻んだ死んだ神ではなく、生きておられる神様な。しかもこの方が天と地をお作りになったんだ。6日でお作りになる。もう本当に丁寧に丁寧に、瞬間でできる方なのに丁寧にお作りになったんだ。で、今もそれを維持していらっしゃる。この生きておられる神様に立ち返るようにというのがこの教えです。だから素晴らしいですね、はい、16節、神なんか信じないという人々が長い歴史がありますが、過ぎ去った時代のあらゆる国の人々に自分の道を歩むままにしておられた。もうすぐ滅んでしまえと言わないで、じっと忍耐を持って我慢しておられるんです。これが歴史ですよ。神様は忍耐深いんです。すべての人が救われるように待っていてくださるんです。その次17節、誰でも それでもご自分を明かししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど、恵みを施しておられたのです。正しいものの上にも悪いものの上にも同じように雨を降らせ、火を照らし、すべての食物を与え、喜びを与え、養っていてくださる。愛に満ちた、恵みに満ちたお方です。神様は怖い方ではない。愛と恵みに満ちた、忍耐深いお方、待ってくださっているんです。だけど、生ける神様を信じないで、悪魔のもとに、一緒に悪魔と一緒に、滅びてしまわないようにと願っておられるんです。そのことを私たちは、私たちの愛する人たちに伝えようじゃないですか。いや、そんなこと信じられない人にいろんな情報を提供したいと思っているんですね。押し付けはできません。でも丁寧に機会を提供する、祈る、それが私たちのありようですね。お祈りいたしましょう。天皇お父様、生きておられる愛と恵みと慰めに満ちたお方が、私たちをじっと我慢して待ち続けていてくださいます。その良き訪れを伝えるものとしてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。